聖霊シリーズの学びを、ね、今続けています。聖霊シリーズの学びですけれども、今日は御霊の賜物のこの予言の賜物、予言の賜物を見ていきますね。第一コリントの12章の10節をまず開いてください。それからまあいろんなところを見ていきますけれども、これ見てですね、そして、本当にこの聖霊シリーズはですね、この見て把握するとか学ぶという以上に、私たちがこの聖霊の賜物をいただいて、神様からこの用い、ね、恵みによって用いていくというですね、このことを祈り求めていく時間にしていきたいんですよね。で、今日はこの10節、ある人は奇跡を行う力、これ前回見ました。で、ある人には予言がこの与えられると。ある人には予言が与えられる。今この御霊の賜物の現れを、この列挙をこのリストされているのを見てますけれども、8節に知恵の言葉が与えられて、知識の言葉が与えられて、そして、次にですね、この9節で信仰が与えられて癒しの賜物、そして次に奇跡を行う力が与えられるとあります。で、この9節と10節のこの信仰と癒しと奇跡というのは、この力の現れでありました。力の現れです。誰かが癒しを受けるであるとか、奇跡が行われるときに信仰が働いて、でそれで神様のこうが生きておられることをですね、私たちの通常の生活ではこう見ることのないこの奇跡をですね、私たちはこう見ていくことになっていくわけです。まさにこの神が生きておられるというのは、このキリストの復活の力が働いて奇跡が行われていくというところに現れることを、この前回見ていきましたね。で、もう一つのこの分類として、この知恵と知識の言葉、これが神から啓示が与えられる、この神に示されてある知識であるとか知恵であるとか、そういうものが与えられるという、そういう啓示の賜物があります。で、この10節のところに霊を見分ける力、これ次回学んでいきますけれども、見ていきますが、この霊を見分ける力というのも、このある見分けが与えられるということで、啓示に属するんですよね。で、この3つのこの啓示についての賜物をですね、この今回の予言の賜物っていうのはどうなるかというと、人に言葉としてそれをそのまま話していく、話していくとこの予言になるんですよ。例えば知識の言葉が与えられて、それを口に出して話していく、人に話していくと、それが予言の言葉になるんですね。で、予言という言葉、この漢字で預かるというのと、言葉ですね、この言うっていう感じですね、漢字ですよね。これとてもいい訳ですね。もともとの意味が、聖霊の油注ぎによって神の言葉を外に向かって話すという意味になりますですね。聖霊の油注ぎによって神の言葉を外に向かって話すということですね。ですからこれはですね、もう本当に、私たちの信仰生活のもうかなりの部分を占めるんですね。私たちが、この詩編の115編の学びの時にですね、この偶像と生ける神との違いを、その対比をですね見ました。で、お前の神はどこにいるのかということを、この国々が言うんですね。国々というのは神を信じない人たちが言うわけですよ。で、その反論として、私たちの神は天におられて、ご自分の望むことをことごとく行われると。で、彼らが信じているものというのは、つまり偶像は、目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができず、口があっても語ることができず、足があっても動くことができない、歩くことができないと。鼻があっても嗅ぐことができないと、こう言ってるんですね。で、それと対照的に、私たちの神は、生きている神は語ることができる神だ。または聞くことができる、私の祈りを聞くことができる神なんだということなんですよ。で、私たちが本当に神様を礼拝したいとか、御言葉を聞きたいとかっていう、本当に根っこにある情熱というのは、神から語られるというですね、これがあるでしょう、根っこに。で、これが予言であります。 で神様が生きておられることの本当に大きな特徴の一つが予言があるからなんですね。ヘブル人への手紙の一章の一節から二節にこう書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られましたですね。これ預言者を通して神は語られるんですよ。ローマの一章においてはこの自然の中に神が啓示しておられる、ご自身を啓示しておられるということを書いてますけれども、それだけではなくてこの特別啓示と言われる聖書、これは預言者を通して私たちに神が語ってくださる。で終わりの日には御子ご自身が神の本質の表れであって私たちに神を語ってくださるわけなんです。でペテロがこう言いました。これは第2のペテロの手紙の一章の最後のところに、すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからです。ですから預言、本当に、聖霊によって語られるということですね。でこの預言という言葉なんですけれども、将来を予告するという意味合いで使われることって多いですよね。で事実そうですですね。で日本語っていうのは予言といっても予告するの、天気予報のようですね。あらかじめ語るという意味での予言というのもあるわけですよ。で英語で言うとプレディクトってね、予測するとも訳されますけれども、で将来のことを語るというのももちろんその一部にはあるんですが、本質的に言葉を預かるですね。神の言葉を預かっているわけなんですね。でコリントの14章の第一コリントの14章の3節を見ると、ところが預言する者は徳を高めて進めをなし慰めを与えるために人に向かって話しますと。だから現代のこととかね、その別に将来を予告することではなくて、徳を高め進めをなし慰めを与えるということについて神が語られるのであれば、それはもう予言の目的の大きな部分なんですね。これはすごく大事ですね。後でこの3つの目的を詳しく見ていきます。徳を高める、進めをなす、慰めを与えるということですね。で、預言者たちによってこの昔は神が語ってくださったと、このさっきヘブル書にありましたが、代表的な人物はもちろんモーセですね。モーセが主から示されたものをイスラエルの神に語り継げて、それが創世記から新明記までにモーセ五書とよく言われますけれども語っています。でその中に予告するところもありました。このモーセが紀元前の1400年ぐらいに語った新明記における最後のところで、あなた方が主の御声に聞き従えばこれこれの祝福が与えられる、しかしあなたが御声に聞き従わず神から背いているのならこれこれの呪いがあるというふうに言って、そして飢饉があったりですね、この敵が攻めてきたりですね、そういうふうにするわけなんですけれども、で次にですね、この最後にこの敵に包囲されて、そして外国に捕らえ移されるということが書いてあるんですよ。そこで物笑いの種になるというのが書いてあるんです。でこれが実は予言だったんですね。将来のことを告げていて、でそれでヨシュア記以降のですね、この歴史でそれがそのまま成就していっている。史式を見でダビデが現れるけれども、ソロモンの後に国が分裂してアッシリアとそしてバビロンによって滅ぼされるということがこの予言としてもすでに書かれていました。そして今話したこのダビデですけれども、ダビデは職務としては何ですか？王様ですよね。王なんですが、しかし預言者としても用いられた人ですね。 使徒の働きの一章の16節に、兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならないんです。だからダビデは王だったんだけど、聖霊がダビデの口を通して語られて、詩編の中身であるとかいろんなところで語ったわけなんですね。でダビデ自身もサムエル記の第2の23章の2節で、主の霊が私のこの舌の上にあるっていうふうに言って、主の霊が、主のスピリットはね、私の舌の上にあるって、明確に私は予言をしているっていうことを彼自身が話しています。で、詩編の中でダビデは自分の苦しみの中の祈りをですね、捧げているんですけれども、例えば詩編の22編、今受難週ですが、キリストが十字架にかかられたことを克明に予言しているところがあるわけですね。ダビデは予言者でした。けれども予言を語ることをもっぱら任務として神様から与えられていた人たちが、預言者と呼ばれている人たちがいて、その代表者、先駆者がエリアだったんですね。でエリアの預言といって、なんかイザヤの預言みたいになんか書物があるわけではないんですけれども、だから語られた内容っていうのはどういうものかっていうのは明確には分からないんですが、でもイスラエルの国が神から離れて滅びに向かっている時に、それを待ったをかけた人としてですね、エリアが出てきて、その後継ぎがエリシャだったわけですね。そしてもちろん預言書と言われるものがあります。イザヤがあり、エレミアがおり、エゼキエルがいて、ダニエルがいて、ホセアがいて、ずっとヨエルがいてと、こう小預言書の最後のマラキに至るまでの、またその預言書となっていないけれども、その他にも預言者が誰々出てきたという言葉がこの聖書に書いてありますね。で新約にもいるんですよ。まず新約で預言者といったら、まず私たちの信仰の対象であられるイエス様ご自身が神の言葉を語られました。そして使徒の働きの中で、使徒たちが言葉を語り、教えを話し、また預言者も出てきたんですけども、エペソの2章の20節で、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石でありますと書いてるんですね。十二使徒たちがキリストの言葉を託されて、それを教えることによって今の新約聖書成り立ってます。そうですね、この新約聖書、マタイって使徒ですよ。マルコは使徒というよりではなかったかもしれないんですけども、使徒、あの十二使徒ではないですよね、明らかに。でもペテロの言葉を話し、あの記録したと言われてるんですね。まあ、ルカはちょっと違いますね。ルカはあの十二使徒の中にはいませんけれども、あとはもちろんヨハネは使徒です。でこのようにして新約聖書が使徒によって、その使徒が語ったもの、キリストの権威によって言葉を語って、それがによって教会が成り立っていると同時にですね、あと預言者によってってここに書いたんですね。預言者によって土台があると。使徒ヨハネが黙示録を書いた預言書ですね、あれまさにですね。でそれだけではなくて、教会の指導者として預言者がこのいてですね、で、それらを用いられていた人たちがいたということもありますし、あと旧約時代の預言者のことを意味しているかもしれないし、ちょっと意見はここ分かるんですけど、でもいずれにしても預言者がいて、そして使徒がいて、そのキリストを礎石にして、キリストが中心の預言になっていて、この言葉になっていて、それで教会が建てられてるって言うんですよ。ですね。めちゃめちゃってなんかすごく大事なんで、使徒の働きの中ではこのもっぱら預言を行っている人としてアガポという人がいます。アガポ。ですね、使徒の働きの11章の27節と28節で。預言者たちがエルサレムからアンティオケに下ってきた、その中の一人でアガポという人が立って、 世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こったと。クラウデ、ここで飢饉が起こったと予言して事実その通りになったんですね。で、同じようにこのアガポはですね、使徒の働きの21章の10節11節にも登場します。パウロがエルサレムに行く旅でカイザリアにいたんですけれども、そのパウロの締めていた帯を取ってですね、でそれを両足と両手に自分で縛ってですね、でこの帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんなふうに縛られて異邦人の手に渡されると予言したんですよ。で事実彼はこのエルサレムで千人隊長に、まあ、救い出されたかつ逮捕されたというか、でカイザリアに行ったと、その通りになったんですね。で今度は使徒の働きの13章を見てみてください。13章ですね。で一節二節を見ますとこう書いてあります。さてアンティオキにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの一兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が示した任務に就かせなさいと言われた。どうですか、今アンティオキの教会にですね、預言者と教師がいて、でそれが今書いていた人なんですね。サウロって最後に出てくるのがこのパウロのことですけれども、で聖霊がこのバルナバとパウロを性別して任務に就かせなさいと言って、彼らがそれに基づいて小アジアにおける宣教を開始したわけですよね。でこの聖霊がそうしなさいと語られた時っていうのは具体的には何か分かりますか。どうでしょうね、具体的には聖霊がそう命じられたっていうのは、ここでは予言の言葉ですよ、予言者がいたっていうから、予言の言葉によって誰かがこれを発したんですよね。で、まあ、このような場面が実はテモテも任務を受けた時にこのような状況でした。テモテへの手紙の第1の4章の14節にですね、長老たちによる暗示を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけませんって書いてあります。だからこの長老たちによって祈られたんですね、彼はね。ですか、長老たちによって祈られて、そして手を置かれて祈られていた時に聖霊を受けたんですよ、賜物。でその聖霊の賜物を受けた時のその賜物が与えられていたので、それで彼はエペソにおいて牧会の働きをすることができて、何らかの伝道者としての働きをすることができたんですよね。で私たちカルバリチャペルではアフターグローとかっていうふうに呼ばれるものを行ってますけど、別にアフターグローって呼ばなくてもいいんですけれども、聖霊を待ち望みましょうということで、で人に手を置いてですね、祈ってってですね、でこの賛美をしながら、例えば旧約聖書においてはですね、あの音楽を奏でた時に人に予言の言葉が与えられるんですね。これ賛美を導く人に予言の言葉が与えられて、この予言を語るんですよね。そういうことで賛美をしながらですね、そしてこの聖霊のバプテスマ、聖霊の賜物を受けたい人がどうか来てくださいと言って、こうやって祈ってって、そしてそこで受けることがあるわけですよね。まあ、私たちの教会では一人の姉妹がね、あの聖霊の賜物というか、その救いの確信が与えられて語られてですね、あのでもその聖霊の働きを受けたわけですよね。でそういうことをテモテが受けていたんですね。でしばらくその彼はですね、いろんな反対が起こったり試練があったりしてですね、このあの彼の心の中で萎縮していってですね、それを用いなくなっていったとということが起こってたので、軽んじてはいけないよと、でこういうふうに励ましているわけなんです。そして教会に預言者が与えられているということがエペソの4章の11節に書いてあります。こうしてキリストご自身が ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのですと。ですか？預言者がここにありましたね。ですね。でここで、まあ、指導者として立てられている人たちの名前、この職務が列挙されてますけれども、気をつけなきゃいけないのがですね、今日ですね、私は使徒であるとか、私は預言者であるとかという、そういうふうに名乗る人たちがかなり多くいるんですよ。で、そのように名乗っている人たちが果たしてその通りなのかどうかということを吟味すると、この語られている聖書の言葉よりも、もっとその人が語っている言葉の方に権威づけがなされていく。そのためにその職務というか、その言葉が使われていることが多いんです。だから気をつけなきゃいけませんね。でも賜物としては教会では大いに用いられていくべきであります。何かというと、使徒というのはもともとの意味は使わされるという意味です。使わされる、使徒と訳されてますけれども、これ動詞ではね、使わすっていう言葉は使徒とするっていうふうに訳してもいいんですよ。使徒するみたいな感じで書いてあるんですね。使わす、つまり宣教の働きをしている宣教師というのはもうその賜物があるわけなんですね。違うところに行って、そこで福音を述べ伝え、教会を立てていくっていう、この使わされるっていう。そしてもちろん預言者が、これで預言の賜物が豊かに与えられている人がいり、その人が語る言葉によって、その人々の徳が高められて、慰めが与えられて、進めが与えられるということがあるわけなんですね。そして伝道者、伝道者はそうですね、そのまま伝道するっていう意味で、そして牧師、また教師と、このように教会の中の主導的な役割としての働きが書かれています。で、ちなみにですね、女性が預言を語るということは聖書の中にしっかりと書かれています。実は女性が教師となるということについての意見が教会で分かれるんですね。で、ある教会では、結構多くの教会では女牧師もいるわけなんです。で、私たちのその群れの聖書的見解と立場を踏まえてですね、お話ししたいと思いますけれども、今言いましたように、女性は預言の賜物を与えられているというのは、旧約聖書にも新約聖書にも見ることができます。ミリアムが女預言者でした。航海を渡って、そしてエジプトが人が死んでですね、そこで歌を歌うときに、タンバリンによってその賛美を導いたのはミリアムがいますよね。女預言者でした。あと獅子でデボラがいますね。デボラがいます。で、デボラも預言を行いました。そして新約に入りますと、幼子のイエス様が宮に連れてこられた時に預言を行ったシメオンという人もいたんですけども、80歳になるヤモメのアンナという人も女預言者だって書いてました。女預言者で預言したんですね、イエス様のことについて、イエス様について。そして人の働きや手紙の中にもですね、例えば先ほど言ったアガポがカイザリアに来て預言をしたっていうところ、その場所はですね、なんと伝道者ピリッポの家なんですね。そこにパウロが立ち寄ってるわけなんです。で、そこに、21章の9節にこう書いてあります。預言する4人の未婚の女性がいた。娘がいたって書いてます。女性じゃない、これ娘ですね。ですね。フィリポの娘4人が預言をするんです。まだその結婚してない。から在宅なんですよね。女性が4人預言をしているんですよ。で、使徒の働きの2章の17節で、聖霊が与えられるヨエルの預言に、あなた方の息子や娘は預言するって書いてあります。娘も預言するって書いてあるんです。そして第1コリントの 11章の5節にはですね、女が祈りや予言をするときって書いてあるんです。ですからですね、公の場で女の人が御言葉を語り継ぐ、この神の言葉を語るということは自由に行われるべきなんですね。例えば礼拝において献金の感謝の祈りを今お願いしていますですね。女性にお願いしています。全然問題がありません。そして説教においてもそこに立ってってですね、この御言葉による奨励を与えることも全然問題がありません。けれども第一テモテの2章の12節にこう書いてあるんですね。この公の教会における場における秩序としてこう書いてあるんです。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさいと。ですからバランスが必要なんですね。この今見た予言というものについては、本当に女性は祈ることについても予言することにおいても自由なんですけど、秩序があって、そして公の場において女が男を教えることを許さないとパウロが言っていることを鑑みますとですね、その教会に監督として、今ですと牧師がいますよね、としてこの権威が与えられている、そのことにおいて教えていくっていうのかな、その支配していくっていうのかな、この監督していくっていうんですかね、そこにおいての権威は与えられてないよっていうことなんです。ですから具体的に適用させると、やっぱ女牧師は非接種的じゃないかなというのが否定的なんですよね。私たちの立場はそれは否定的であります。でも女の人が権威を持って教えているのは、他の女性に対してですね、やもめが年を取った女性がですね、この若い人たちに教えなさいっていうのがテトスの2章の3節と4節にあるし、あとテモテ自身はお母さんやおばあさんから聖書を幼い時から教えられていましたですね。ですから女性はですね、教えることができますけれども、全体としてこの教会に権威として与えられているところでのこの教えというのは許されてないということであります。じゃあちょっと飛びました、今ちょっとね、ちょっとずれたんですけれども、予言についてですね、コリント人への手、コリント人への手紙ですねの第一のこのね、今12章を見てるわけですけれども、これ実は12章、13章、14章が御霊の賜物についての話で、14章の1節に愛を追い求めなさい、また御霊の賜物の特に予言することをどうですか、熱心に求めなさいって言うんです。どうでしょう、熱心に求めましょうですね。予言することを熱心に求めましょう。でこの14章というのは異言との対比が書いてあります。威厳も良いものなんですけれども、公の集会においては予言が優れているということをここでパウロは話しているんですね。なぜか2節を見ると、威厳を話す者は人に話すのではなくて神に話すのですと言うんですね。どうですか、公の場というのは、今も私もこれやってますけれども、人に話してるんですよね。だからこそ一人一人の徳が高められていくわけなんですけども、威厳というのは神に対して話しています。つまりその他の人は度外視してるんですよ。全体で集まっているのに個人的なことをしているような感じになってしまうわけなんです。予言ではないんですね。予言は人に語って、威厳は神に語ります。これは、ね、威厳の賜物についてね、後で、このじっくりと学んでいきますから、その時にね、もっと話していきたいと思いますけれども、でさっきの、3節ですよ。予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますとあるわけですよね。徳を高める、これこそがもう本当に重たるこの説教団からですね行っていることですよね。またその人々が集まった時に、この交わっている時に行っているわけなんですよ。徳を高める、つまりキリストにあって徳が高まっていく、立て上げられていく、 体が立て上げられていく、このキリストとの歩みがこのしっかりとしたものになっていく、これが第一の目的であります。ですね、この予言の第二が進めって書いてます。進めって何か、おすすめしますっていう言葉あるじゃないですか。あれはね、あの推薦図書みたいな、あの漢字が違うじゃないですか、進めるの。でもここは違いますよね。勧告とかってよく言われますけどな、そっちの進めですよね。でこれがね、はっきり分かる御言葉がヤコブの一章の22節ですね。でここにまだ御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんとあります。分かっちゃいるけどできていないってありますよね。教える賜物というのも聖書の中に書いてありますですね。教えるっていうのは理解を与えるものです。理解を、ね、神の真理について理解を得て、ああそうだなっていうことが分かるわけなんです。けれどもそれと必ずしも実行するとは違うんですよね。だからなかなかやっていないっていうことがあるわけなんですですね。それを実行しようよというのが進めです。で事実それで物事を動かす、まあ、力を持っている人がいるわけですよね。その励ますっていうか進めるっていうことですよ。だからそれが進めの賜物なんです。ですね。でこのことを予言の中で行っていくことができます。で次に慰めを与える。慰めを与えるっていうのはですね、惨めな者同士がですね、お酒飲んでこう慰めるとかそういうのではないですね。慰めを与えるというのは希望を与えることです。キリストにある希望を与えることです。すべての状況が主の中にあるんだよ、だから主が良きに計らってくださるんだよということを言う言葉とか、まさに、この実はですね、私この前の日曜日は2つの聖書の箇所をですね、どっちを語ろうかということを迷ったんですね。で1つはですね、この罪を犯さないようにするためには若者が清く保つにはどうすればいいか、御言葉を守ることだっていう言葉があったんですよね。でもう一つがですね、その、この苦しみに遭うことは幸せでしたっていう言葉だったんです。で迷ったんですけども、こうやって後者にしたんですよね、私ね。苦しみに遭うことで、これ慰めなんですよ。苦しみに遭うことが幸せだよって、神の掟を学ぶことができるんだからっていう、これ慰めですよね。でも若者が御言葉を保つことによって清めを行う、清くいることができる、清くいることができるっていうのは慰めというか、そう約束であって清めが与えられるっていうのは慰めかもしれませんけども、それよりもその御言葉を自分のうちに固く保ってなきゃいけないっていう意味で進めに近いですよね。アクションを、何か行動行為を起こさなければいけないわけですね。でこのようにして進めがあり慰めがあるんですね。またはなんか今の言葉は徳を高めるっていうねことにも全部つながってますね、いろいろいろいろつながってますけれども、このようにして、3つの働きが主なる働きなんですよ。だからこのことを踏まえるとですね、よくキリスト教会の中でありがちな予言っていう言葉、主がこう言われますというふうに言って語られる言葉でですね、よく起こってしまうのはこの人を咎める言葉なんですね。恐れさせる、恐怖を駆り立てる。でも見てください、今全然違いますね、種類が。慰めを与え、勧めを与え、そして徳を高めた。もちろんですね、この14章のところに予言が与えられるとですね、どこだっけかな、
ですね。ごめんなさいね。
ああ、これですね。24節に、14章の24節に、この真、罪がですね、示されて、皆に裁かれて、心の秘密があらわにされると。でも、神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょうという、悔い改めと導かれるという、聖霊の罪の、聖霊による罪の示しというのは、書かれているわけですから、もちろんその、ね、この神への恐れっていうのが、もちろんあるわけですよね。けれども、恐怖を駆り立てるとか、そういうものではないわけなんです。で、今日のこの予言の働きとしては、とっても大事なことは、予言の言葉は、すでに書かれている予言の言葉、つまり聖書に反することは決してないということです。ですか？聖書に反することは決してないということです。むしろ聖書の言葉が適切に語られることによって、その時にその場所に必要とされる予言の言葉というものの方向ものが多いですね。で、今日の予言の言葉はその聖書の言葉が語り継がれるということでなかったとしても、主がこういう思いが与えられたと言って語っていたとしてもですね、その具体的なことを話していたとしても限定的であって、限定的なんですよ。その場にいる人、その時に必要な言葉だということがあるわけなんですよ。必ずしもそれと普遍的なこの神様の言葉と全然違うわけなんですね。わかりますか？これをね、混同すると大変なことになっちゃうんですよ。何がわかるって言ったらね、聖書じゃなくてその預言者の言うこと聞き入れてよくあるんですよ。預言者、この人は預言者だからってですね。で、そうではない。聖書がすでに預言なんです。けれども限定的にその慰めや勧めや徳を高めるということで、さっきのアガポのようにですね、語られることはあるんですね。で、それを求めていきたいですよね。で、事実、例えば私の場合ですとですね、信仰生活においては一番大きかった予言の言葉っていうのは、実は自分の妻だったんです。妻は当主だったんですけども、1994年にビリー・グラハムの伝道大会が東京の武道館でありました。今はね、フランクリン の大会が、11月、今年11月にありますけど、同じく武道館ですけれども、1994年にもあったんですね。で、まあ、伝道集会だったんですけれども、まあ、妻がですね、そこで主に語られたっていうんですよ。パスタチャック、牧者のチャックのところに行って、そこで聖書の教えを受けなさいと。で、私は嫌だったんですね。なんで私に語らないで妻に語るんだって。で、やっぱりなんかちょっと疑ってましたよね。でも実現しました。で、1995年の1月末に渡米したんですよ。ところがですね、実は入学しようと思っていた教会の中にある学校、スクローミニストリー、それなくなるよっていう通知を受けてたんです。ない学校のところに行こうとしていました。で、カルバリーにはもう一つ、当時は山の上にあったバイブルカレッジがあって、まあ、そこに入学の手続きは一応していたんですけれども、引っ越した場所は教会の向かいにあるアパートだったんです。なぜか、チャックの元でって言ったよね。で、その通りやっていったら、ちゃんと学校は継続したんですね。まあ、これが一番私にとって大きかった予言の言葉でしたね。日本の教会史で驚くべき予言があります。キリシタンですけど、まあ、カトリックなんですけれども、大迫害があって、江戸幕府による禁制でキリシタンが根絶されそうになっていました。で、バスチャンという、まあ、その洗礼名ですね、カトリックですから、 バスチャンという伝道師がいたんですね。で、彼は処刑される前に予言したというんですね。それが後の、200年以上のですね、キリシタンを支えていたんですけれども、何かというと、お前たちを7代までは我が子とみなすが、それからのちは、このアニマ、これ霊魂の助かりが困難となる。コンヘソーロ、告白を聞く神父が大きな黒船に乗ってやってくる。毎週でもコンヒソン、告白っていう意味ですね、ができる。7代経って大きな黒船に乗ってやってくる神父がいるっていうんですよ。7代後に、まあ1代が40年だったと、7、28、280年後です。大体ね。後にですね、神父がやってくるっていうんです。黒船に乗って。江戸幕府が崩れる時は何ですか？ペリーの黒船の来航でした。それでこじ開けられたわけですよ、日本は。それに伴って今度は長崎の方で浦上というところでカトリックの神父が教会堂を建てました。で、もうキリシタンはいないであろうというふうに思っていたところが出てきたんですね。出てきました。そこにやってきたんですよ。7代前のその伝道師の言葉がその通りになるという、こういう予言の賜物というのはあるんですね。で、この予言の賜物はどのように働くかと言いますと、強い印象や思いが自分のこう思考の中にやってくるんですね。で、一文だけ語り始めますと次にこう出てくる言葉があるんですよ。それを言い出すと予言になります。で、それが隠れている事柄を表すものであったり、勧めであったり、慰めるものであったりなんですよね。で、初めから用意している説教ノートもあるんですけれども、この牧会者はね、牧師がこれやってる時にでも書かれてないことを語る場合があるんですよ。で、こうだなって思って語り始めると、そのまま話してったのが、へえ、自分ってこんなこと言ったんだって後でこう、なんか自分でもへえっていうふうに思っていく言葉が語られることがあります。で、これがこの予言が運用される時の、よくあることなんですね。で、予言を語るときに気をつけなければいけない点があって、一つは秩序を持って語るということなんですね。第一コリントの14章の40節で、全てのことを適切に秩序を持って行いなさいと。神は混乱の神ではないよ、なんですね。で、先ほども言いましたように、不慣れな人がやってきたときに、なんかみんながあそこでは誰かが話してて、あそこでは誰かが話してるっていうのは、これはもう確実に神様の働きではありませんですね。聖霊が働くと、なんか急にみんなが変な行動をするっていうのは、これ聖霊の働きではなくて秩序があるっていうんですよ。で、ある人が語っているときは待っていて、そして他の人を何だっけな、この14章を見ていくと、26節を見るとですね、兄弟子ではどうすればいいか、あなた方が集まるときはそれぞれの人が賛美したり教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。で、29節は、予言する者も2人か3人か話し、他の者はそれを吟味しなさい。で、30節でもしも座席についている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさい。そして31節で、あなた方はみんな変わる変わる予言できるんであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるんです。わかりました？ね。一斉にわーって言って、自分が語られたとかって言って、 とか、あとは語らざるを得なかったと言って他の人が話しているのにそれをやったらそれは違うよと。でこういうふうに言うんですよね。次に32節で、預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのですって。だからやめられなかったというのは嘘です自分が語ろうと思った時に語ることができて、そしてやめようと思う時にやめることのできるものなんですね。その語ってる時は聖霊がこうしてくださってますけれども、その自分が意図しない言葉を語ってるってことはありますけれども、けれども始める時と終わる時というのは服従すると書いてますから、その預言者たちに服従すると書いてますから制御できるものなんですよ。でこれが秩序があるということがとても大事です。で次に吟味が必要なんですね。さっき見てください、この2人3人が話し他のものはそれを吟味しなさいって書いてあります。第一テサロニケの5章の20節21節でもこう書いてます。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいって書いてあるんですね。吟味しなさい、見分けなさい。で聖書に語られている予言とその予言、誰かがこれが主が語られていることですと言っている予言が必ず一致してなければいけません。聖書が語られていること、また神のご性質と一致しているかどうかを吟味していく必要があるんですよね。そうですね。でさっき言ったように脅しのような予言っていうのは無視していいです。ですね、私も何ですかね、観難の前に景挙があるということを教えているから、彼は偽予言を話しているとかですね、言った人がいましたけれども、どうですか、無視していいですよ無視していいですよ。で聖書には神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神は私たちを罪に定めるようなことをなさいません。罪を示すことはありますけど罪に定めるようなことはなさいません。こういうものを神からのものだというふうに言っているときに無視していいです。あとは事実と一致しているかどうか、これとっても大事ですね。事実と言って、さっきアガポがですね、飢饉が起こるって言ったら本当に飢饉が起こりました。でまたパウロが、エルサレムで縛られるということもその通りになりました。そしてそうではないことを言っているのは偽予言です。旧約においては偽予言者は聖書に殺されなければならないとはっきり言っています。でどうやって見分けるかということが書いてあるんですね。18章の21節22節を見るとこう書いてます。あなたが心の中で私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないならそれは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならないって書いてあるんです。ですか？10月何日かに景気が来ると言った人がいるんですね。日本の教会でも。女性の人でいるんですよ。景気起こってませんね。本人もまだ地上にいます。ですね。事実でないならば不尊にもそれを語ったのであると。いうことですね。でもう一つの大事なことは、今この18章の手前に書いてあるんですけど、他の神々に導くっていうことが書いてあるんですよ。予言をして他の神々に導いたらそれは偽予言者だっていうことなんですけども、ヨハネの16章の14節だと、御霊は私の栄光を表しますと イエス様の栄光を表すって書いてあるんです。だから預言者だと言って、預言だと言って誰かをこう高く上げる、イエス様ではないものを高く上げていく、これは偽予言です。吟味が必要なんですね。聖書には偽予言のこの警告がたくさん書いてあります。マタイの7章の15節で、偽予言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですと。でペテロもですね、この第2の手紙の2章にですね、偽予言者についての長くですこの警告を書いてるんですね。イスラエルの中に偽予言者が出たけど、同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。何するかといったらですね、この作り事を持ってあなた方を食い物にする、主を否定するっていうのが書いてあるんですね。で実に初代教会にですね、この、マニュアルがあったんですよ。ディダケっていう教えるって意味なんですけど、マニュアルがあってですね、こういうのがあって、初代教会って結構家の教会じゃないですか。でこう一人一人こう巡回する人たちがいるんですね、伝道師であっても預言者であっても。でその時に貧しい人に施しをしなさいとか何だかって預言した後に、その施しで集まってきたですね、この食べ物をですね、自分が食べていくのを見たらですね、それ偽預言者だと思いなさいっていうのがあったりするんです。ですね。だから食い物にすると。そしてキリストを証言しないのは偽予言です。ヨハネの第1の4章の1節で、愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽予言者がたくさん世に出てきたからですと。その後でキリストを告白しない霊は、反キリストの霊だと書いてます。そしてガラテヤの1章の8節にも、私であろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えて福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきですって書いてあるんです。これ結構ね、試されますよ。なぜかって言ったら、本当に予言するんですよ、偽予言者って。やっぱりそうじゃないのかなって思うんですね。けれどもその時は神様が私たちに、それでも神様を愛していくかどうかを試しているんだって申命記に書いてありますですね。たくさん偽予言者の警告が旧約にも書いてあって、エゼキエル書には、神である主はこうおせられる、自分で何も見ないように自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来ると。そしてエレミアを通してこう神は言われました。23章の28節、夢を見る預言者は夢を述べるがよい、しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は藁と何の関わりがあろうか、主の蜜源。偽予言は藁だっていうの。麦が神の言葉なんです、ね、自分の夢とか自分の願いとか自分で思ったことをただ神の何よって言っている愚かな偽予言者がいるっていうのをこう言ってるわけですよ。それは藁なんだよと。 実があるこの神の言葉をあなた方は告げなさいというふうに主は言われています。このような気をつけるべきことはあるわけですけれども、やはり第一コリントの14章の一節にあるように、予言することを熱心に求めなさいというですね、これをですね、実際に祈っていきましょうですね。いや、私は説教団で語ることはできません、そういう意味ではありません。説教団で語るときに予言は用いられますけれども、説教団が一つではなくて、さっきの14章の中身を見ると、一人一人皮がるがある予言しなさいと言ってますから、これはですね、いろんな人がね、兄弟たちが、信徒たちが予言してるんですよですね。これ求めていきたいですしね。あとはですね、誰かに励ましの手紙を書きたいという時に祈ってから書いてみてください。そうすると出てくるんですよね、出てきます、言葉がですね、あるんですよ。これをですね、自分ではなくてこう書いてるうちにどんどんどんどん出てくる言葉っていうのがあるんですよ。これをどうぞ熱心に求めてくださいですね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。今日は本当に、あなたに、このようにして予言を、与えてくださって感謝いたします。これをいつも与えられているもの、いつも なんていうんですかね、主を、与えられているものなんですけれども、今はどうやって運用するのかをはっきりと教えてくださって感謝いたします。ただ聞くだけではなくて、私たちがこれを用いて語っていく奉仕もあるんだということを今日は知ることができました。主をどうか今聞いているこの3人に、私たち本当に今2人か3人かって書いてますけれども、本当にあなたが、この運用を求めることができるように助けてください。お願いします。主ありがとうございました。イエス様の皆によってお祈りを下げいたします。アーメン。